さあ始まりましたタイムマシン部の大会議の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ本日今年一発目の大会議ということで、まあいつも通り特にスペシャル放送でも何でもなく気概も入れずに通常通りのんびりとやっていきましょうということで、たくさんのお題いただいております。どんどんやってまいりましょう。 F 美穂さんからのお題、枕投げ世界大会のルール、ね、枕投げ世界大会のルールですよ。枕投げ、まあ今年ワールドカップでしたっけね、確か今年ワールドカップの確か再来年にオリンピックだったと思いますけど、ワールドカップの方は今年ね、世界大会は今年だったと思います。枕投げ世界大会のルールはどんなルールでしょうか。まあいろんなルールがありますけどね、やっぱ世界大会にふさわしいルール、ローカルルールやめてくださいね皆さん。ローカルルールじゃないですよ言っときますけど、世界大会の方ですからね。竹彦さん、先生が来たら寝る、これはねもうね基本ルールだよね。これはもう一番最初に覚えるルールですよ、先生が来たら寝る。これも起きたまんまだったらそこで試合終了ですから、先生に見られちゃったら。だから先生来たら、選手はもちろん監督もコーチもベンチも観客も全員寝なきゃダメだからね。スカーテレビの前のみんなも寝なきゃダメなんだから、先生来たら。おーい、なんかガタガタ聞こえるぞって、ガラガラって開けた瞬間みんなバサーってテレビの前でズサーってソファーの前で全員寝ないと、誰か一人でも視聴者の誰か一人でも起きてたら、いつまで起きてんのお前って言われて終わっちゃうから、ここで試合終了のホイッスルって出ちゃうから、先生来たら全員寝ないといけないんですこれは。さあ枕投げ世界大会のルール、どんなルールでしょうか。大輔出てこいさん、下投げのみ、優しいなあんま痛くねえんだ顔にぶつかるとね結構痛いからね、下投げだけですよ、優しいね世界大会ね。カニパンさん、抱き枕はチームで3つまで、やっぱりねちょっと大きいからね、攻撃力が高いからな、そりゃそうですよね、みんな抱き枕使っちゃうからね、そうするとね。奥ちゃん、ヨギボー禁止、家庭からな結構ヨギボーはヨギボーはギリ枕に入りません、あれはね、あれは確かに枕にもなりますけど、毎日はソファーにもなるんですから、ヨギボーはダメです。ハマチさん、ダブルドリブル禁止、これはね初歩的なミスですけどね、初心者がやりがちなんです、ダブルドリブルね、そうなんです、一回掴んだらもう一回ドリブルしちゃダメですからね、こうね、そこはちょっと守ってくださいね、ちゃんとダブルドリブルはダメですよ、基本的なルールですよ。あやさん、ニヤニヤしないね、本気でやるんだから楽しいところ全カット、枕投げの一番楽しいところ全カット別に枕投げはそのゲームそのものよりみんなであのキャッキャはしゃぐのが楽しいのに、そこを根こそぎカットする世界大会ニヤニヤしない、ニヤニヤしちゃダメですよ。ねえ、ふまろうさん、浴衣必須こんなに楽しい感じなのに、こんなにみんなで浴衣着てワイワイ楽しめるのにニヤニヤしちゃいけないんですよ枕投げ世界大会のルールはどんなルールでしょうか、教えてください。やっぱり枕投げ世界大会ですからね。竹彦さん、終了後は誰が好きか教え合う、やっぱこれはねもう当然ですよ、やっぱこうスポーツマンシップと言いますか、やっぱりね紳士のゲームですから枕投げっていうのは、終了後はもう敵味方関係なく誰が好きなんだよ、誰のことが好きなんだよって、これやりますからねやっぱりね、給食委員の田村さんとか言わなきゃダメだからねこれね、ちゃんとね誰が好きなのかはもうこれね、なんか渋って言わないやつなんかもう、もうこの永久剥奪ですから資格を、こうもう 俺今イニーシとかいうやつもダメだから、もう完全にこんなのは俺今そういうのいねえからとか言ったらもう永久剥奪ですよ、これはもう選手資格枕投げ。世界大会のルールはどんなルールでしょうか、教えてください。ヤシウさん、腕枕と言い張ってアームラリアット OK そうなんですよね、腕枕も枕の一つですからね、はい俺の腕枕ってね、ドーンやっていいんですよね ほぼほぼプロレスになっちゃうんだけどな、そうなるとな枕投げ世界大会のルールはどんなルールがありますか、教えてください奥ちゃん、ガチ切れはダメね、楽しいゲームなんだからねガチで切れちゃダメなんですよね、そうなんです竹彦さん、人の枕を笑わないあのやっぱりね、その人によってはちょっとなんかすごいこう可愛いメルヘンチックな枕とか、子供の頃からずっと使ってる枕とか持ってくる子もいるだろうけどね、いる選手もね、すごいこわもてなのにね、幼稚園の頃からずっと同じウィンスペクターの枕とかこう持ってくる人いたら、エクシードラフト枕とか持ってくる人がいたら、それはね笑わないであげてください、それはもうね、愛用の枕、ジャンパーソン枕とか持ってきたらね、それは笑っちゃいけませんよ、それはもうね、ピンポイントにメタルヒーロー、枕投げ世界大会のルールはどんなルールがありますか。やっぱルールはねちゃんとしとかないとね、こう何でもありになってっちゃうから、ちゃんと枕投げのやっぱルールってのはあるわけなんですけど、世界大会にふさわしいルールですからね。ねえR の時計さん、誰も勝たない、誰も負けない、もうそうなんですよ、結局枕投げって別に勝ち負けじゃないから、枕投げはそういうもんじゃないから、じゃあ世界大会って何なんだって話にはなるけど、違うんだよ、その勝ち負けとかじゃないんだよそれは。もうカニパンさん、作戦会議は布団の中で、こんなに楽しいやつなのにニヤニヤしちゃいけないんだよ、こんなに楽しいのにおかしいよね、ちょっともうね、枕投げ世界大会すげえ楽しいやつじゃん、これみんなで布団の中潜って作戦会議するのも枕投げ世界大会の、ルールはどんなルールがありますか。ヘイト機構さん、プロ禁止、プロはね使っちゃダメですよ、あくまでアマの世界ですからね、アマの大会ですからね、そこでなんかこう、もうプロはプロ参加しちゃうと興ざめだからね、そういうもんじゃないからね、プロの世界厳しいけど、そういう人がこう参加するとなんか勝ち負けの話になってきちゃうから、そういうことじゃないのそれアルカモさん、布団シールド禁止、まさかのですよ、布団シールドバッてやるやつな、布団で守るやつな、布団シールドダメなんだ、意外な、埼玉県大会は許されてましたけどね、布団シールドね、世界大会ダメなんですね結構ね。三浦金物店さん、ちょっと男子で試合終了、なんか静かにやんなきゃダメですね委員長が来たらおしまいですから、先生の前に委員長が来たら、ちょっと男子って来ちゃったらね女子大会はないんかいって話になりますけど当番じゃん、なべおさん、大根も使用可能ってなっちゃいますと、これもう根本のルールが破綻してますけど、大根使用可能になっちゃいますとね、これね、投げ世界大会ですからね、そうなっちゃいますと、ほとんどねさあ、枕投げ世界大会のルールはどんなルールでしょうか、教えてください。いや、何ですかね、もういろんなルールがこうあるわけですけどもね。ゆうゆうさん、水野の一社提供はルールでも何でもないと思うんですけどなんかいいですけどね、いいとこついてますけどね、水野とかがね、水野幅広くやってんな、水野な那覇さん、柔道禁止、盛り上がってきてね、柔道になっちゃダメだからね、それはね、もう枕投げじゃないからね、ダメですよもちろん。さあ、枕投げ世界大会のルールはどんなルールでしょうか。じゃあそろそろ決めましょうかね。 いやー、やっぱり世界大会ともなればいろいろねルールあるわけですけど、どうしようかな、どれにしようかな、迷うな。そうだな、そうだな、はい、決まりました。これ結構迷ったけど、枕投げ世界大会のルールはこちらで決定です。竹彦さんの終了後は誰が好きか教え合うで決定です。これはねやっぱりね世界大会とも言えねえ、やっぱりこれ一番大事なとこだから、枕投げで何のために枕投げやるかっていうところなんですよ。これは終わった後に誰が好きか教え合うために人間は皆枕投げをするわけでしょ。もう関係ない、国籍とか関係ないわけですよ。これはもうやっぱ世界大会だからこそここはちゃんとやるべきなんです。だから試合終了のホイッスルが鳴ったらもうこのその後はみんなでね誰が好きなんだっていうね、キャソリンとか言うわけでしょ。さあアメリカ代表の人とかはキャソリンアンナとか言うわけでしょ。アメリカ人の人たちはね、ナターシャとかロシアの人は言うわけでしょ、ナターシャって。あ、みんなおのおの好きな子がいるんだなっていうのを頑張れよっつってお互いハグでね、頑張れよって、あなたも頑張ってねっつってこういう感動の光景ですよね、これはやっぱりね。ただ中継が入っちゃってますからね、世界中にバレるんですけどね、これはもうね。そうですよ、やっぱこれはもう、さあここからは好きな人教えタイムが始まりました。先生日本です。さあ日本代表の笠原おっと少し口ごもっている、どうした、迷っているのか、しかし名前を出さないと帰れないぞ。飼育係のってちゃんと言わないとバレーボール部のとかちゃんと言わないとタイムマシン部の大会議は毎週水曜日22時から生放送でお送りしております。次回は1月12日水曜日22時からとなっております。ぜひぜひ生放送ご参加ください。